半七取物町、周り道路、岡本喜道、一。いつも言うことですが、私どもの方には、陽気なお話や面白いお話は少ない、と、半七老人は笑った。何かお正月らしい話をしろと言われても、さあ、それはと行き詰まってしまいます。それでも、時々におかしいような話はあります。もちろん、寄席の落語を聞くように、頭からしまいまでゲラゲラ笑っているようなものはありません。まあ、その話におかしみがあるという程度のものですが、それでも、おかしいといえば、確かにおかしい。いわゆる思い出し笑いというのであろう。まだ話し出さない前から、老人は自分一人でクスクスと笑い出した。なんだかわからないが、それに釣り込まれて私も笑った。正月はじめの寒い宵で、表には寒参りの鈴の音が聞こえた。この頃はほとんど耐えたようであるが、明治時代には寒参りがまだ盛んに行われて、新聞の号外売りのように鈴を鳴らしながら夜の街を駆けてゆく者にしばしば出会うのであった。その鈴の音を聞きながら、老人はまだ笑っていた。少しじれったくなって、私の方から催促するように聞いた。そこで、そのおかしい話というのは、どんな一件ですか？つまり、物が逆さまになったので、と、老人はまた笑った。石が流れりゃ木の葉が沈むというが、まあ、そんなお話ですよ。泥棒を捕まえるおかっぴきが泥棒に追っかけられたのだからおかしい。泥棒が追っかける、おかっぴきが逃げ回る。どう考えても物が逆さまでしょう。そうなると、すべてのことがまたいろいろに間違ってくるものです。その起こりは安政元年4月23日。夜の5つ、午後8時少し前の出来事で、日本橋天馬町の牢内で、戸賀人同士が喧嘩を始めて、大きい声で怒鳴るやら、殴り合いをするやら、大騒ぎ。牢屋の鍵番の役人2人が駆けつけて、牢の外から沈まれと声をかけたが、うちではなかなか沈まらない。喧嘩はいよいよ大きくなって、この野郎を生かしちゃおかねえぞと怒鳴る。もう捨ててはおかれないので、牢内へ入って取り沈めるために、役人たちが入り口の大戸の錠を開けると、その途端に五六人がバラバラと飛び出してきて、役人たちを不意に突き倒して逃げ去りました。これは最初から仕組んだことで、春をするための慣れ合い喧嘩でした。さてはと気がついて、役人たちが追っかけたが、もう遅い。どれも身の軽い奴らで、牢屋の塀を乗り越して、首尾よく逃げおおせてしまいました。旧暦の23日の闇の晩を狙ってやった仕事ですから、おあつらえ向きに行ったわけです。逃げた奴はみんな無宿者で、京都無宿の藤吉、二本松無宿の総吉、丹後村無宿の賢吉、川下村無宿の松之助、本国町無宿の金蔵、矢場村無宿の勝五郎の六人で、その中で、藤吉、賢吉、松之助は入れ墨者です。 地方は京都と二本松だけで、その他は江戸近在のものでしたが、たった一人、チャキチャキの江戸っ子がある。本国町無宿の金蔵。これは日本橋の本国町生まれで、牢屋とは目と鼻の間で産湯を使ったやつです。何しろ、ハローは重罪ですから、すぐに人相書きを回して、詮議になりました。前に申した通り、石が流れて、木の葉が沈む一件は、これから始まるのです。その頃、芝口に三河屋甚五郎、俗に三人と呼ばれた御用聞きがありました。親父の甚五郎はなかなか親切気のある男で、私なども何かにつけて世話になったことがありましたが、甚五郎は三年前に死にまして、今はせがれが二代目の甚五郎を継いでいる。この二代目はまだ21で、年も若し、腕も未熟。つまりは先代の看板で三人の株を譲り受けているというだけのことですから、八丁堀の旦那衆の間にも信用が薄い。親の代から出入りの子分は相当にあるのですが、その子分にもあまり腕利きがいない。もっとも大抵の子分は親分次第のもので、親分がしっかりしていないと子分も働きにくいものです。そんなわけで御用聞き仲間でも三人はもう廃ったと言っていると、今年の正月、その三人の手で本国町無宿の金蔵をあげたので、みんなもいささか意外に思いました。金蔵は本国町の金付き堂の近所の裏棚に住んでいた屋根屋職人で、酒と女の道楽からとうとう無宿者になってしまって、江戸の隅々を転げ回っているうちに、人殺しこそしませんが、大抵の悪いことはしつくして、今度挙げられたら、まず、遠投ぐらいを申し渡されそうな教場持ちになりました。その金蔵がどうして三人の手にかかったかというと、ここにちょっと艶っぽいお話があるのです。前にも申す通り、二代目の甚五郎、年も若く腕も未熟ですが、小粋な柄行きで男っぷりも悪くない。おかっぴきなんていうものは、とかく嫌な目つきをして、なんだかギスギスした人間が多いのですが、この甚五郎は商売柄に似合わず、人柄がおとなしやかにできている。親父の株があるので、小銭も回る。そこでいつの間にか、新明前のさつきという小料理屋の、お浜という娘とできてしまって、始終そこへ出入りをしている。お浜のお袋も、もちろんそれは承知していたのです。すると、ある日のこと、この神明のあたりを地回りのようにごろついている、千次というやつが、さつきの帳場へ来て、いくらかゆすりました。毎度のことですから、お袋の折り木が頭から跳ねつけると、千次が言うには、今日はただ来たのじゃねえ。大地の魚を売り込みに来たのだから、お前さんから三人さんに話して、いいねに買ってもらいたいという。そこでだんだん聞いてみると、本国町無宿の金蔵が、ここらに立ち回っているというのです。こうなると、娘の色男に手柄をさせたいのは人情ですから、おりきは甚五郎を呼んできて、千次と三人で打ち合わせた上で、千次は金蔵を誘ってさつきへ連れ込む。しかし、ここですぐに召し取っては 店にも迷惑がかかりますから、金蔵が酔って表へ出るのを待っていて、半丁ほど行き過ぎたところで、甚五郎とその子分二人が御用の声をかけました。こうすれば、行き合い取りということになって、誰にも迷惑はかかりません。密告者の戦時も知らん顔をしていられるわけです。金蔵もなかなか手強いやつでしたが、酔っているところを不意に抑えられたので、どうすることもできない。ここでもろくも縄にかかってしまいました。これで三人は思いもよらない手柄をしたのですが、地震盤へ引かれていったときに、金蔵は大層悔しがって、どうで俺は遠投船を腰につけている人間だから、遅かれ早かれ御用の声を聞くのは覚悟の上だが、いざお縄にかかるという時には、江戸で一二といういい顔の御用聞きの手に渡るはずだ。こんな駆け出しの青二歳の手柄にされちゃ、俺は死んでも浮かばれねえ。こん畜生を覚えていろ。俺が生きていればきっと仕返しをする。死ねば化けて出る。どっちにしてもただはおかねえから覚悟しろと恐ろしい顔をして散々に怒鳴ったそうです。いわゆる下道の逆恨みと、もう一つにはやけが手伝って口から出放題の啖呵を切るのは、こんな奴らに珍しくないことで、物慣れたおかっぴきは平気でせせら笑っていますが、何を言うにも、甚五郎は年が若い。その上に人間がおとなしくできているので、そんなことを聞くと、あまりいい心持ちはしない。と言って、もちろんこいつを許すことはできませんから、型のごとく下調べをして大番屋へ送り込んでしまいました。そんなわけで三人は本国町の金蔵を召し取って自分の器量を上げた代わりに、なんとなくその一件が気にかかって、死罪か遠投か早く拉致が開いてくれればいいと心密かに祈っている。まして、さつきのおふくろや娘は、ひどくそれを気にかけて、万一、あの金蔵が仕返しにでも来たら大変だと心配している。そのうちに、天馬町の牢破り一件が起こって、その六人の中に、本国町無宿の金蔵も混じっているというのを聞いて、甚五郎もひやりとしました。牢を抜けてどこへ行ったか知らないが、何時仕返しに来ないとも限らない。それを思うと、いよいよ嫌な心持ちになりました。こっちは役目で罪人を召し取るのですから、それをいちいち恨まれてはたまらない。罪人の方でもそれを承知していますから、こっちが特別に無理なことでもしない限り、どんな悪党でも取り手を恨むということはありません。したがって、取り手に対して仕返しをするなどという例は滅多にない。それは三人も承知しているはずですが、気の弱い男だけになんだか寝覚めが良くない。しかし、仮にも二代目の三人と名乗っている以上、子分の手前に対しても弱い顔はできませんから、自分一人の腹の中でヒヤヒヤしている。こうなると、全く困ったものです。もちろん、この甚五郎がしっかりしていて、もう一度その金蔵を召し取りさえすれば何のこともないのですが、そうはいかないので、このお話が始まるのです。まあ、そのつもりでお聞きください。2 この捕り物帳を読み続けている人々は、定めて記憶しているであろう。この年の4月、半七は、かの小説の絵馬の探索に取り掛かっていたのである。その間に、この牢破りの一件が出題して、人相書きまでが回ってきたので、これも打ち捨ててはおかれなくなった。親分、どうしますね、と古文の亀吉が聞いた。重い軽いを言えば、こっちは牢抜けの重罪で、絵馬の一件とは一つにならねえ、と半七は言った。しかし、天馬町の方は、俺一人に言いつけられた御用じゃねえ。江戸中の御用聞きがみんなで働く仕事だ。絵馬の方は俺一人が受け合った仕事だから、この方をまず片付けなければなるねえと思う。ついては、おめえと幸次郎は相変わらず絵馬の方を働いてくれ。天馬町の方は松吉や善八に頼むとしよう。二つの事件が同時に起こるのは珍しくないので、半七はそれぞれに受け持ちを決めて働かせることになった。半七は双方掛け持ちであるが、一方の小説の絵馬の一件はすでに紹介したのであるから、話の筋の混雑するのを恐れて、ここには一切省略し、もっぱら牢破りの一件について語ることにする。5月初めの朝である。半七は町内の湯屋へ行って、明け方からの小雨の中を帰ってくると、格子のうちに女の傘と足田が見出された。出入りの多いうちであるから、別に気にも留めずに入ってみると、40前後の見知らない女が女房のおせんを相手に話していた。お前さん、この方がさっきから待っておいでなすったんですよ、と、おせんは彼女を半七に紹介した。そうしてその土産だという高校の籠を見せた。はじめましてお目にかかりますと、女は丁寧に挨拶した。私は新明前のさつきでございます。その名を聞いて半七はすぐに思い当たった。彼女はさつきの織機で、何か三人にかかり合いのことで尋ねてきたのであろうと察したので、一通りの挨拶を済ませた後に半七は聞いた。おかみさんも忙しいだろうに、朝から何か急でも出退しましたかえ。早朝からお邪魔に出ましたのは、他でもございません。親分も定めてご承知でございましょうが、先月の23日に天馬町の牢抜けがございましたそうで、それにつきまして少々、お知恵を拝借に出ましたのでございますが。牢抜けは知っていますが、それがどうかしましたかえ。実は、と、織機は少しくしぶりながら言い出した。その牢抜けの中に、国長の金蔵というのがおりますそうで、その金蔵の仕返しを、織機親子は恐れているのであった。召し捕りの手引きをした戦士も、金蔵がシャバへ出たというのを聞いて、どこへか姿を隠してしまった。生きていればきっと仕返しをすると言ったのであるから、金蔵はきっと三人をつけ狙っているにそういないと、彼らはしきりに恐れているのであった。それを聞いて半七は笑った。金蔵というのはどんな奴だか知らねえが、牢抜けをした以上は我が身が大事だ。いつまでも江戸にうかうかしちゃいられねえ。きっとわらじを履いたろうと思うから、まあ、 当分は仕返しなんぞに来るはずはねえ。みんなも安心したらいいだろう。ところがお前さん、と、おりきは顔をしかめながらささやいた。千治さんのお友達が、西の窪の切通しで金蔵に似たやつの姿をちらりと見たそうで、あいつが近所をうろついているようじゃ大変だというので、千治さんも早々にどこへか隠れてしまったのでございます。それにしても、お前さんのうちにまで仕返しに来ることはあるね。金蔵は生き合い取りになっているのだから、お前さんのうちにかかり合いはねえはずだ。私のうちへは来ないかもしれませんが、もしや三人さんの方へでも来るようなことがあると大変だと申して、娘は泣いて騒いでおりますので。娘に泣いて騒がれて、おりきは三人の方を頼みに来たのである。その親心を察しながらも、半七は一旦断った。これが仇の素人なら、なんとか相談に乗ることもあるが、たとえ年は若いにしろ、三人も一人前の御用聞きだ。トガ人の仕返しが怖くって仲間の知恵を借りたなぞと言われちゃ、世間に対して顔向けができねえ。もちろん、お前さんの一両剣で出てきたのだろうが、そんなことをするのは三人の男を潰すようなものだ。娘の可愛い男に恥をかかせちゃいけねえ。第一、三人にも相当の子分があるはずだ。その子分たちが盾になって、親分の体をかばってやるがいいじゃねえか。人に頼むことがあるものか。それはもうおっしゃる通りでございますが、と、おりきは言いにくそうに答えた。その子分衆もこの頃は頼りにならないような人が多いので、先代の没後三年の間に、古顔の子分が二人も続けて死んだ。腕利きの子分二三人は若い親分を見捨てて、他の親分の手に移ってしまった。残っている子分にあまり頼もしいものは少ない。先頃金蔵を召し取ったのも、彼がしたたかに酔っていたからで、もしもシラフであったらば、あるいは取り逃がしたかもしれないと、おりきは言った。それは、半七もうすうす察していた。こんな奴らの縄にかかったのは残念だと、金蔵が自信番で怒鳴ったのも、無理はないように思われた。それにしても、本人の甚五郎が頼みに来たのならば格別。表向きは他人のさつきの女房に頼まれて、迂闊に差し出たことはできないので、半七はあくまでも断った。そんなことをすれば三人の顔を汚すようになるというわけを、彼は繰り返して説明すると、おりきも、この上に押し返して言うすべもなかったらしく、それではまた改めてお願いに出ましょうと言って帰った。それを見送っておせんは気の毒そうに言った。三人さんも困ったものですね。色男、金と力はなかりけりと、昔から相場は決まっているが、岡っ引きの色男なんぞはどうもいけねえ。俺たちの商売はやっぱり仇役に限るな、と半七は笑った。三人のお父さんには世話になったこともありますからね。三人の先代には世話になったこともある。ただ笑って見物してばかりもいられねえが、そうかと言って、むやみに差し出たこともできねえ。まったく困ったものだ。何のかのというものの、 誰かの手で金蔵らをあげてしまえば論はないのである。人相書きが回っている以上、遅かれ早かれ網にかかるものとは察しているが、それまでの間に何事もなければいいと半七は思った。しかし、前にも言う通り、とが人が取り手に対して仕返しをするなどということは、めったにないのであるから、おそらく今度も無事に済むであろうと、彼も高をくくっていた。雨は2、3日降り続いた。一方の小説の絵馬の一件は、とかくにもつれて、らちが開かない。半七も少しくじりじりしていると、日が暮れてから松吉が来た。よく降りますね。いくら商売でも降ると出入りが不便でいけねえ、と半七は鬱陶しそうに言った。大木戸の方はどうなりました?どうも目鼻がつかねえで困っている。そこでどうだ、こっちの一件は。天馬町の牢抜けは二人挙げられました。誰と誰だ?二本松の宗吉と川下村の松之助です。金蔵の名がないので、半七は失望した。この二人は中山道を落ちるつもりで、板橋まで踏み出したが、路用がねえ。そこらを4、5日うろついた挙句に、宗啓寺という寺へ入って、住職と那須に傷を負わせて、15両ばかりの金を取ったのから足がついて、ゆうべ板橋の次郎屋で挙げられたそうです。路用ができたらすぐに乗してしまえばいいものを、シャバへ出ると遊びたくなる。やっぱり運の尽きですね、と、松吉は笑っていた。他の奴らの行方は知れねえのか。二人の申し立てによると、6人は牢屋敷の外へ出ると、すぐにバラバラになってしまったので、誰がどっちへ行ったか知らねえというのです。宗吉と松之助だけが一組になって、本郷から板橋の方向へ行ったのだそうで、旦那方も随分厳重に調べたようですが、二人は全く知らねえらしいのです。それじゃあ、ちっとも手がかりなしか、と、半七はため息をついた。そうですよ、と、松吉はうなずいた。残る4人のうちで、賢吉と勝五郎はどうしたかわからねえが、藤吉と金蔵は、牢内にいるときから仲が良かったから、この2人はつながっているかもしれねえということです。松之助の申し立てによると、金蔵はこんなことを言っていたそうです。俺は江戸に恨みのある奴があるから、そいつに石返しをした上でなけりゃ、高飛びはできねえと。石返しをする。それがね、親分、と、松吉は囁いた。どうも、三人を狙っているらしいのです。金蔵は妙なところへ見栄を張るやつで、三人のような小ぞっこに召し取られたのは、俺の顔に関わるとか、俺の治れになるとか言って、むやみに悔しがっているのだそうで。牢抜けをする以上、どうで命はねえに決まっているから、恨みのある三人をばらしておいて、それから高飛びをする了見じゃねえかと思うのですが。そうなると、三人もいい面の皮です。悪党らしくもねえ、未練な奴だなあ、と、半七は舌打ちした。そう聞くと、さつきの女房の話も嘘じゃあるねえ。金蔵に似た奴が、西の窪の切り通しあたりをうろついているのを見たものがあるそうだ。藤吉も一緒でしょうか。それはわからねえが、ひょっとすると、藤吉に助立ちを頼んで何をするかわからねえ。三人も助裁なく用心しているだろうが、とんだ奴に見込まれたものだ。半七も高をくくっていられなくなった。取り手に逆恨みをするなどは 悪党らしくない奴だとは思ったが、相手が恨むという以上、それをどうすることもできない。しかし、それを逆に利用して金蔵を手元へおびき寄せ、藤吉グルメに召し取るという手立てがないでもない。俺が出しゃばるのもよくねえが、年の若え三人だけじゃ、なんだか不安心だ。明日は芝口へ出かけて行って、なんとか知恵を貸してやろう。ここでうまく金蔵を召し取りゃ、三人も二度の手柄になるというものだ。三。その明くる朝は雨も止んだが、まだ降り足らないような空模様であるので、半七は邪魔になる雨傘を持って芝口へ出向いた。三人のうちは江戸屋という絵草子屋の横丁の左側で、前には井戸がある。その格子を開けて案内を請うと、うちから若い子分が出てきた。こちらではその子分の顔を知らなかったが、相手は半七を見知っていて、丁寧に挨拶した。三河町さんでございますか。まあどうぞこちらへ。親分は打ち替え、へえと子分は曖昧に答えた。その応対の声を聞いて、また一人の子分が出てきた。それは、石松と言って、半七のうちへも、二三度は顔を見せた男であった。親分に、ちょいと会いてえのだが、と、半七は重ねて言った。へえ、と、石松も、なんだか曖昧な返事をして、若い子分と顔を見合わせていた。留守かへ。へえ、どこへ出かけた？御用かへ。いいえ。何を聞いてもぬらりくらりとしているので、半七は入り口に腰を下ろした。おめえたちも知っているだろうが、先月の23日に牢抜けをしたやつがある。そのことについて少し話してえのだが、親分が留守じゃしようがねえ。いつごろ帰るかわからねえかね。へえ、実は町内の人に誘われまして、と、石松はもじもじしながら言った。甲冑と一緒に美濃部へ御参詣に参りました。なるほど、ここはホッケだね。美濃部参りはご新人だ。そうして、いつ経ったのだね。昨日の朝経ちました。それじゃあすぐには帰るね。帰りは富士川下りだと言っていました。今年の正月に国長の金蔵を取りに行ったのは誰だね、と半七は聞いた。あの時に親分と一緒に行ったのは駒吉と私です、と石松は答えた。金蔵というのはどんな奴だ。32、33で、色の浅黒い、痩せぎすなやつです。屋根の上の商売をしていただけに、身の軽いやつだそうで、番屋に連れて行かれた時にも、俺は酔っていたから、てめえたちに捕まったのだ。屋根の上、一度飛び上がりゃ、それからそれへと屋根伝いに、江戸中を逃げてみせるなんて、大きなことを言っていました。その取り物の、前後の話などを聞いて、半七は一旦ここを出ると、傘はいよいよお荷物になって、薄い月影が漏れてきた。ここまで来たついでに神明前を訪ねてみようと、彼は雨上がりのぬかるみを踏んで、さつきの角口へ行き着くと、小さいのれんをかけた店の右側に帳場がある。その前に腰をかけていた男が立ち上がった。じゃあ、どうしても行けねえと言うのかえ。うちの返事は聞こえなかったが、 男は脅すように言った。じゃあ仕方がねえ。この先何事が起こっても、おら知らねえ。その時になって恨みなさんが。のれんをくぐって出る男の前に、半七は立ちふさがった。兄、ちょいと待ってくれ。誰だおめえは、と、男は目を三角にして半七を睨んだ。おめえは千次さんじゃねえか。人の名を聞く前に自分の名を言え。それが礼儀だ。礼儀とがめをされちゃ、名乗らねえわけにもいかねえ。わしは三河町の半七だ。半七と聞いて、男はにわかに顔の色を和らげた。彼は、衛門を直しながら、おとなしく挨拶した。いやあ、三河町の親分でしたか。おみそれ申して、とんだ失礼をいたしました。わしは神明の千次でございます。そうらしいと思った。まあ、こっちへ来てくれ。半七は彼を引っ張って、五六軒先の質屋の土蔵の前へ連れ出した。千次はなんだか落ち着かないような顔をしていたが、それでも素直についてきた。今聞いていりゃ、おめえはさつきの帳場でなんだか大きな声をしていたじゃねえか。喧嘩でもしたのかい。お前さんに聞かれるとは知らねえで、と、千次は頭をかいた。どうか、まあ、お聞き流しを願います。彼がどんなことを言っていたのか、半七は実は知らないのであるが、いい加減に罰を合わせていった。どうも、おめえの方がよくねえようだな。あいすみません。どうぞご勘弁を願いますと、千次はまた謝った。見たところ、彼はそれほど悪党でもなく、所詮は地回りの遊び人に過ぎないらしい。半七は笑いながら言った。ただご勘弁と言っても、そうかとばかりも言っていられねえ。どうもこの頃は、おめえの評判が良くねえからな。ともかくもそこらの番屋まで来てもらおうか。脅されて千次はいよいよ慌てた。親分、いけねえ。番屋へ連れて行ってどうするのです。どうするものか。都合によっちゃ返さねえかもしれねえ。わしは悪いことをしやしません。これでもお上の御用を務めたこともあるので。御用を務めたというのは、国長の金蔵を指したことを言うのか、と、半七はまた笑った。それは俺も知っているが、今あのさつきへ行って何を言ったのだ。俺はみんな知っているぞ。恐れ入りました。恐れ入ったらもう一度ここで正直に言え。さもなけりゃ番屋へ連れて行って言わせるぞ。たかが近所の矢場や小料理屋を嫌がらせて、いくらかの飲みしろをせびっているに過ぎない千次は、もとより度胸のあるやつではなかった。半七に脅されて彼は素直に白状した。彼も金蔵の波浪に脅かされた一人で、万一金蔵が自分の密告を悟って、その仕返しに来られては、大変であると思って、ひとまず品川あたりの友人のところへ身を隠したが、たちまちタバコ銭にも困るような始末になったので、今日はこっそりと神明へ帰ってきて、馴染みのうちへ無心に回ることにした。その中でも、このさつきは金蔵の一件に関係があるので、第一にここを目指してくると、帳場の女房に手ごわく断られた。彼も尺に触って、そんなら俺にも了見がある。何もかも金蔵にぶちまけて、ここのうちへ仕返しによこすからそう思えと 脅し文句を残して出てきた。おそらく女房も驚いて、後から呼び戻すだろうと思いのほか、相手は平気で済ましているらしく、自分が帰って暗室につらまったのである。よくよく運の悪い彼は、ただ恐れ入って謝るのほかはなかった。そこで、おめえは金蔵の居所を知っているのか、と暗室は疑うように聞いた。実はその、と千次は再び頭をかいた。金蔵を仕返しによこすなどと言ったのは当座のデタラメで、彼も実は金蔵のありかを知らないと言った。三人が身延参りに行ったというのは本当かと、半七はまた聞いた。いや、嘘だと思いますと、千次はすぐに答えた。わしも今朝から聞いて歩いたのですが、ここらの甲中で身延へ行ったものはありません。三人も身延へ行ったなんて、どっかに隠れているのだろうと思います。なぜ隠れているのだ。親分の前ですが、二代目の三人は気の弱い方ですから、金蔵が出てきたのを聞いて、まあ、差し当たりは姿を隠したのだろうと思います。さつきの女房がひどく気をもんでいたそうですから、その入れ知恵でどっかに隠れたのでしょう。その証拠には、さつきの娘もこの頃はうちにいねえということです。バカを言え、と、半七はわざと叱りつけた。いくら年が若くっても、三人はお上の御用聞きだ。牢抜けを怖がって逃げ隠れをする奴があるものか。へえ、と、千次は呼んどころなしに口をつぐんだ。世間へ行ってそんなデタラメを吹聴すると承知しねえぞ。俺たちの顔にも関わることだ。へえ、と、千次はいよいよ恐れ入った。だが、千次、と、半七は声を和らげた。三人のことはともかくも、牢抜けの金蔵は人相書きの回ったお尋ね者だ。俺もこれから踏み込んで探索をしなけりゃならねえ。何か聞き込んだら教えてくれ。そこらで一杯飲ませるのだが、俺は急ぎの用があるから、まあ、これで勘弁してもらおう。骨折り賃は別に出すよ。差し当たり二分の金をもらって、千次は喜んだ。彼は、すみません、すみませんを繰り返して、これから一働きすると約束して別れた。骨折り賃をもらうばかりでなく、半七らの用を務めておけば、五日に何かの便利がある。千次はこれをご縁に何分お引き立てを願いますなどと言っていた。千次に別れて、半七はさつきの門口へ引っ返すと、女房の織木はのれんの間から不安らしく、表を覗いていた。四。表向きは千次を叱ったものの、三人の身延参りは少し怪しいと半七も思った。さつきへ行って織木を詮議すると、果たして彼女の差し金で甚五郎は姿を隠したのである。役目の手前、そんなことはできないと、甚五郎も一旦は断ったが、お袋には勧められ、娘には口説かれて、気の弱い彼は、金蔵一見の片付くまで、姿を隠すことになったのである。それを聞いて、半七は舌打ちをした。困ることをさせるじゃねえか。そんなことは八丁堀の旦那衆に知れてみろ。三人は株をすってしまうぜ。 子分たちも揃っていながら、何のことだ。そうしてどこへ行っているのだ。実は、高田馬場の近所へ、と、お力は答えた。白井屋という小料理屋に、私の妹が縁づいておりますので、一時そこへ頼んでおきました。娘も一緒かえ。はい。御用聞きが女を連れて逃げ隠れをしている。とんだ色男だ、と半七はまた舌打ちした。そんなことが長引いていると、三人のためにならねえ。早く拉致を開けてしまいてえものだ。何分よろしく願います。ここで女房を叱ったところでどうにもならないので、半七は早々にここを出た。それから京橋へ用足しに回って七つ。午後四時頃に神田の家へ帰ると、やがて前八が来て、牢抜けがまた一人挙げられたと報告した。それは、矢場村無宿の勝五郎で、小石川蓮華坂の裏長屋に忍んでいたのである。これで宗吉、松之助、勝五郎の三人は召し取られ、残るは、賢吉、藤吉、金蔵の三人である。賢吉と藤吉はともあれ、金蔵のありかが知れない限りは、半七も傾けにならないように思われた。小説の絵馬も拉致が開かない。キラの脇差しも片付かない。そこへまたこの一件が湧いてきたので、物に慣れている半七も少し鬱陶しくなってきた。人と手柄を争って金蔵を召し取るにも及ばないが、それが長引いて三人の迷惑を醸すのもかわいそうである。咎人の仕返しを恐れて女と一緒に逃げ隠れるとは、江戸の御用聞きの面汚しであると頭から叱ってしまえばそれまでであるが、先代の世話になった義理を思えば、なんとか彼を救ってやらなければならない。まず、甚五郎に理解を加えて、芝口の自宅へ戻るように進めなければならない。こう思って、半七は、その翌日、高田の馬場へ出向いた。今日は朝から晴れて暑くなったが、ここらに多い植木屋の庭が、見渡す限り、青葉に埋められているのを、半七は心よく眺めた。馬場に近いところには、小料理屋や掛け茶屋がある。流れの速い小川を前にして、入り口に小さい藤棚を釣ってあるのが、白井屋と知られたので、半七は構わずに店に入ると、若い女中が、奥の小座敷へ案内した。おかみさんはいるかえ。おかみさんは岸門人様へお参りに来ました。それではご亭主を呼んでくれと言うと、三十七八の男が出てきた。いらっしゃいまし。にわか天気でお暑くなりました。と、彼は丁寧に挨拶した。早速だが、私は神明前のさつきから教えられてきたのだが。はい、と、亭主は半七の顔をじっと見た。こっちにさつきの娘のお浜さんが来ているだろうね。いいえ。芝口の三人の若親分が来ているだろうね。いいえ。隠しちゃいけねえ。神明前のお力さんから頼まれて、確かにここのうちに預かってあるはずだが、隠さねえで教えておくんなせえ。お前さんのお名前は、私は神田三河町の半七というものだ。せっかくでございますが、手前方には誰も預かっておりませんので、 ここは白井屋だろう。さようでございます。さつきの親類だろう。さようでございます。娘も三人もここへは来ていねえというのだね。
はい。
いけねえなあと半七も切れ出した。私も三人と同商売でお上の御用を聞いているものだ。三人に少し話したいことがあってきたのだから早く会わせてくんねえ。亭主はまだ躊躇しているらしいので半七は畳みかけて言った。俺がこうして身分を明かしても、おめえはあくまでも隠し立てをするのか。俺もここまでわざわざ踏み出してきた以上、おめえたちに任されて素直に帰るのじゃあねえ。家探しをしても三人に会っていくから、そう思ってくれ。半七の声が少し高くなったとき、女中の一人が来て、亭主を縁側へ呼び出した。ちょっとごめんくださいと会釈して、亭主は早々に出て行ったが、やがて女中と一緒に帳場の方へ立ち去った。それと入れ違いに、他の女中が思考の膳を運んできた。旦那はただいますぐに参ります。彼女も逃げるように立ち去った。亭主も一旦わしらを切ったものの、やがて三人を連れてくるのであろうと想像しながら手酌でぼんやり飲んでいると、そこらの森では早い蝉の声が聞こえた。それから小半時を過ぎたかと思われるのに、亭主は再び顔を見せなかった。女中も寄りつかなかった。一本のとっくりはとうに空になってしまったが、誰も買いに来るものもなかった。半七はたまりかねて手を鳴らしたが、誰も返事をしなかった。人質に取られたような形で半七はただつまらなく座っていた。出入りの多い客商売であるから、人目につくのを恐れて、娘と三人を他のうちにかくまってあるのかもしれないと半七は考えた。それを呼び出してくるので、少し暇取るのであろうから、野暮に催促するのもよくないと諦めて、彼は根よく待っているうちに、庭の池で鯉の跳ねる音が聞こえた。ここらの習いでかなりに広い庭には池を掘って、庭にはあやめなどが植えてあった。青いススキも相当に伸びていた。退屈しのぎに庭下駄を突っかけて、半七は池のほとりに降り立った。大きい柳に寄りかかって何心なく水の上を眺めているとき、誰か抜き足をして忍んでくるような気配を感じたので、油断のない彼はすぐに見返ると、人の背ほどに高いツツジの陰から一人の男が不意に飛んで出て、半七の腕を捕らえた。ご用だ、神妙にしろ。半七は驚いた。おい、いけねえ、人違えだ。身内にまた一人が現れて、これも半七に組みついた。違うよ、違うよ、と半七はまた怒鳴った。何を言いやがる。ご用だ、ご用だ。二人は無二無三に半七をねじ伏せようとするのである。もう言い訳をしている暇もないので、半七は迷惑ながら相手になるのほかはなかった。それでも続けてまたとなった。おい、違うよ違うよ。俺は半七だ。三河町の半七だ。ふざけるな。人相書きがちゃんと回っているのだと、二人は承知しなかった。一人にタブサをつかまれ、 一人に袖をつかまれて、半七も散々の体になった。おとなしく縛られた方が無事であると知りながら、いっぱい機嫌の半七は尺に触って相手を殴りつけた。展開をする以上は相手はいよいよ容赦しない。一人は半七の懐へ入って、後ろの柳の木へぐいぐいと押し付けた。一人は早縄を半七の手首にかけた。バカ野郎、秋めくら。人違えを知らねえか。いくら怒鳴っても相手は聞かない。店の方からも加勢として亭主や料理番や近所の男らしいのが五六人駆け集まってきた。こうなっては所詮かなわない。三河町の半七、多勢に押さえつけられて、とうとうお縄を頂戴した。ざまあ見やがれと男の一人は勝ち誇るように言った。俺たちに汗をかかせやがって、この野郎ひっぱたくからそう思えと他の一人も罵った。ひっぱたかれてはたまらないので、半七も素直に謝った。まあ、堪忍してくれ、神妙にするよ。そんならなぜ初めから神妙にしねえ。どうで首のねえやつだ。生きているうちにちっと痛え思いをしておけと、一人がまた罵った。首のねえやつ。一体俺を誰だと思っているんだ。知れたことだ。国長無宿の金蔵よ。半七はあっけに取られたが、やがてニヤニヤと笑い出した。五。半七を縛ったのは、ここらを縄張りにしている戸塚の一蔵の子分らであった。神田と戸塚と離れていても、古参の子分ならば、半七の顔を見知っているのであったが、あいにく古参の連中は居合わさず、駆け出しの若い者ばかりが飛んできたので、こんな間違いが出退したのであった。さつきの女房の言った通り、この白井屋では、お浜と甚五郎を預かっていたのであるが、昨日の夕方、戸塚の一蔵の子分が来て、牢抜けの金蔵がこの頃ここらに立ち回っているという噂がある。ここのうちは客商売であるから、金蔵のような奴が入り込まないとは限らない。それらしい奴を見たらば、すぐに内通しろと言って、彼の人相書きを見せていた。それを聞いて白井屋では心配した。金蔵は何のためにここらを徘徊しているのか。もし三人の後をつけてきたのならば、大いに警戒しなければならないというので、さらに甚五郎らを近所の植木屋に忍ばせると、その翌日、あたかも半七が訪ねてきたのである。今日と違って、その頃の高田あたりは、江戸の田舎であるから、半七の名も知らず、顔も知らない。その半七がしきりに三人らの詮議をするので、白井屋の亭主は、一種の疑いを起こした。ことに、金蔵がここらに立ち回るという噂を聞いている矢先であるだけに、金蔵がいい加減の名を語ってここへ押しかけてきたのではないかと疑ったのである。もう一つ間違いの種となったのは、半七と金蔵とが年頃といい、人相や格好までがかなりに似通っていることであった。その時代の人相書きなどは極めて不完全なものであるから、疑いの目を持ってみれば、詐欺をカラスと見誤るようなことがないとは言えなかった。雑司ヶ谷から帰ってきた白井屋の女房は、 遠目に半七を伺って、一途にそう信じた。亭主も同じ疑いを抱いていたので、夫婦は相談の上で、戸塚の一蔵に密告した。一蔵がすぐに出てくれば、もちろん何の間違いも起こらなかったのであるが、一蔵も留守、古参の子分も留守。そこに居合わせた若い子分二人が、あっぱれの巧妙手柄を表すつもりですぐに駆けつけてきた。相手は牢抜けの大物であるというので、離れない彼らは少しくのぼせ気味で、何の詮議もなしに召し取ろうとしたのである。とが人が人違いとごまかすのは珍しくないので、いかに半七が人違いと怒鳴っても、彼らは耳にもかけずに押さえつけたのである。数ある取り物のうちには、人違いの子孫児もしばしばある。しかも、同商売のおかっぴきを縛って勝ちどきをあげていたのは、戸塚の子分らの大失敗であった。やがて駆けつけてきた一蔵は、半七の顔を見てびっくりした。馬鹿野郎と彼は子分を叱りつけた。とんだことをしやがる。早く縄を解け。半七の縄はすぐに解かれた。ことの司祭が判明して子分らは平行した。白屋の夫婦も縮み上がった。三河町には何と謝っていいかわからねえと、一蔵もひどく恐縮していた。こんなボンクラ野郎を叱ってみてもおっつかねえ。まあ、高田の馬場の狐につままれたと思って、了見しておくんなせえ。それもこれも商売に身を入れるからのことだ。あんまり叱らねえがいい。バカバカしいとは思いながら、半七も仲間同士の義理として、まずそういうのほかはなかった。一蔵は子分らを散々謝らせて、それから近所の髪結いを呼んで、半七の髪を結い直させた。白屋も恐れ入って、あらん限りの魚を運び出してきた。一座は打ち解けて、笑い声が高くなった。そのうちに一蔵は少しく真面目になって言い出した。この野郎どもがのぼせるのもまんざら理屈がねえわけでもねえので、国長の金蔵はどうもこの辺りに立ち回っているらしい。というのは、ここらに遊んでいる本助というやつが、早稲田の下馬地蔵の前を通りかかると、すれ違った男がある。向こうは顔を背けて早々に行き過ぎてしまったが、確かに金蔵に相違ねえという。何分聞き捨てにもならねえので、昨日から手配りをしていると、その最中にお前さんが出てきたので、とんでもねえ大しくじりをやったわけだが、金蔵のやつ、なんでここらをうろついているのか、それがわからねえ。今まで調べたところじゃ、ここらに身寄りもねえらしい。なるほど、わからねえな。半七はいい加減に調子を合わせていたが、この話の様子では、金蔵は執念深く三人を付け狙っているらしくも思われた。一蔵はその事情を知らないようであるから、何かの心得のために話して聞かそうと思ったが、それを言えば三人の器量を下げることになる。若い者に恥をかかせるのもかわいそうだと思って、半七は黙っていた。たんとも飲まない半七は、いい頃に座を立とうと思ったが、一蔵が助裁なく引き止めて返さないので、とうとう、ここに小半日も居座ってしまった。一蔵は子分に送らせると言ったが、まだ明るいので半七は断って出た。 出るときに白家の亭主を呼んで、半七は小声で三人の隠れ家を聞くと、今度は亭主も安心して正直に教えた。お浜と甚五郎は、ここから一丁ほども離れた植木屋新兵衛というもののうちに忍んでいるのであった。馬場に近いところには町屋も続いているが、それが切れると一面の田畑である。そこらには、河津の声が乱れて聞こえた。夏の日が落ちても、あたりはまだ薄明るい。半七は迷うこともなしに、上新の門口へ行き着いた。門に大きい柳が立っている。それを目印に立ち寄ろうとして、半七はにわかに立ち止まった。どこから出てきたか知らないが、自分と同じ年頃らしい一人の男が一足先に来て、その門口に突っ立っているのであった。ここらの植木屋は厳重に柿を言わないで、表が植木だめになっているのが多い。半七はその植木だめの八つ手の墓陰に隠れて、男の挙動を伺っていると、彼はしばらく家を覗いていたが、やがて柳の下をくぐって入った。半七も抜き足をしてその後をつけた。ただのうちと違って、こういう時には植木屋は都合がいい。半七はそこらに雑然と植えてある立ち木の陰に隠れながら、男の後についていくと、彼は入り口の土間に立って声をかけた。ごめんなさい。はい、はい。うちからは女房らしい女が出てきた。こっちに芝口の三人が来ているね、と男は慣れ慣れしく言った。いいえ、隠しちゃいけねえと男は笑った。ちょいと三人に会わせてくれ。俺は三河町の半七だ。半七は驚いた。それと同時に、この偽物の正体も、大方は分かった。半七は息を殺して伺っていると、偽の半七はまた言った。三人は神明前のさつきの娘と一緒に、ここへ来ているだろう。それまで知っているのだから、無論のものじゃねえ。三河町の半七といえば、三人もよく知っているはずだ。ちょいと呼んでくれ。女房がまだ躊躇しているので、男はじれ出した。まだわからねえのか。俺は半七だよ。三河町の半七だよ。うるせえな。半七はここにいるよ、と半七は男の前にずっと出た。男はぎょっとして半七を見返ったが、彼もさすがに目が早い。たちまちに身を翻して、そこらの植木だめの中へ飛び込んだかと思うと、枝をくぐり葉をかき分けて、アスカのごとく表へ逃げ出した。半七も続いて追って出たが、もうその頃は往来もだんだんに薄暗くなっていた。こういう場合、ただ黙って追うよりも、声をかける方が相手の肝をひしぐことになる。半七は後ろから怒鳴った。国長の金蔵まで、半七の目に入った以上は逃がさねえぞ。日が暮れるとここらに往来は少ない。逃げる者は道を選ばず、田や畑の間をぐるぐると逃げ回って、穴八幡の近所へ来た頃には、あたりは全く暮れ切った。男は暗い女坂を逃げ上るので、半七も根よく追っていったが、坂上の蝶子鉢のあたりで、ついにその姿を見失った。 こうと知ったら、一蔵の子分に送らせてくればよかったと、今さら悔やんでも、もう遅い。今日は半七にとって、暦の良い日ではなかった。そこらの大樹の上で、彼を笑うような、フクロウの声が聞こえた。六。器量の悪い話をいつまで続けても仕方がありますまい。もうここらでごめんをこむりましょうか、と、半七老人は笑った。でも、ここまでじゃ話がわかりません、と、私は言った。そこで、その金蔵はどうなりました?私は穴八幡からすぐに戸塚の一蔵のところへ行って、上神へ立ち回った奴は、金蔵にそういないと知らせると、それというので一蔵をはじめ古文総出で探索にかかったのですが、金蔵の行方はどうしても知れないので、みんな虚しく引き上げました。私もかかり合いですから、その晩は一蔵のうちの厄介になって、明くる朝再び上神へ訪ねて行くと、三人もお浜ももういないのです。どこへ行ったんです?一旦は白屋から上神へ預けられたのですが、そこへ金蔵が押しかけて行ったので、上神でも驚く。白屋でも心配する。お浜は泣いて騒ぐ。そこでまた三人とお浜を四ツ谷城の板木屋という酒屋へ預けることになりました。ここも白屋の親類だそうです。三人も気が弱いに相違ありませんが、何しろお浜が心配して気違いのように騒ぐので、それに引きずられて逃げ回ることにもなったのです。私も忙しい体で三人の後を追い回してばかりもいられませんから、もう思い切って神田へ帰りましたが、後で聞くと、いや、どうも大変で。何が大変で、何がと言って、と、老人は笑い出した。その痛み屋の近所へも、近所らしい奴が立ち回ったというので、三人とお浜は四ツ谷町を立ち退いて、今度は板橋へ行く。その板橋へも金蔵が来たというので、今度はまた練馬へ行く。そこがまた行けないと言って、今度は三河島へ行く。まるで大根か漬け菜でも仕入れて歩いているような始末で、全く大笑いです。つまり、疑心暗鬼とかいう例えの通りで、怖いと思っているから、少し怪しい奴が立ち回ると、それが金蔵らしく思われるのです。何しろ、小一月の間に、高田の馬場から四ツ谷町、板橋、練馬、三河島を逃げ回って、松戸の宿まで行った時に、金蔵が召し取られて、まず安心ということになりました。あ、あ、あ、あ。咎人の逃げ回るのは珍しくないが、岡っ引きがこれだけ逃げ回るのは前代未聞で、二代目の三人、いいお笑い草になってしまいました。そうでしょうね、と私も笑った。その金蔵はどこであげられたんです?いや、それについては三人ばかりを笑ってもいられません。私もお笑い草のお仲間入りで。今もお話申す通り、上神へ押しかけていったやつを一途に金蔵と思い込んで、私は一生懸命に追っかけましたが、実は、 それも人違いでした。金蔵じゃなかったんですか。金蔵じゃありませんでした、と老人はまた笑った。まあ、お聞きなさい。五月の末になって、例の神明の仙子は私のところへ来まして、金蔵は王子稲荷のそばの門蔵という古金会のうちに隠れていると中心しました。そこで念のために全八を見せにやると、門蔵というのは古金会は表向きで、実は経図会とわかりました。ただ、ここに不思議なことは、金蔵は右の足に踏み抜きをして、それがだんだんに産んできて、一足も外へ出られないというのです。その金蔵が私の名を語って、上心へ押しかけていったばかりか、びっこも引かずに逃げ回っていたのは、どういうわけだかわからないが、ともかくも召し取れというので、私が善八と松吉を連れて行くと、金蔵は全く動かれないで寝ていたので、難なく引き上げられました。こいつは天馬町の牢屋を抜け出して、まだ一丁も行かないうちに、折れ釘を踏んで右の足の裏を痛めたので、遠いところへ行くことができない。他の者とは別れ別れになって、京都無宿の道吉に解放されながら、ひとまず王子の門蔵のうちへ転げ込むと、その晩から踏み抜きの傷がひどく痛み出した。と言って、表向きに医者を頼むわけにもいかないので、貝薬などをして塗っていたが、だんだんに産んできて身動きもできなくなってしまったのです。したがって、金蔵は、牢抜け以来、一度も表へ出たことはないのです。それじゃあ、高田へ行ったのは、藤吉ですか？
そうです。そうです。
藤吉は、牢内にいる時から、金蔵と仲が良かったのです。一人は髪型もの、一人は江戸っ子ですが、不思議に二人の気があって、これから一緒に今日大阪へ行って、一稼ぎにしようと約束していたので、藤吉は金蔵を捨てても行かれず、そばについて看病していたのです。その間に金蔵が例の三人のことを言い出して、あんな大二歳に縄をかけられたのが残念でならない。行きがけの打賃にあの野郎を眠らせてやろうと思っていたのに、こうなっちゃ思いが届かねえと、愚痴をこぼした。藤吉はそれを聞いて、兄弟分のよしみに、俺が名代を務めてやろうというので、こいつが金蔵に代わって三人を付け狙うことになったのです。そういうわけで、どっちにしても三人は狙われていたのですが、その相手は金蔵でなかったのです。前にも申す通り、昔の人相書きなどはいい加減なもので、顔にあざがあるとか、傷があるとかいうような、著しい特徴があれば格別。その年頃が同様であれば、大抵の悪党に当てはまるようなのが多いのです。ことに今度の牢抜けは一度に6人というのですから、牢屋の方でもいちいち詳しくは書き分けられません。その中で丹後村無宿の賢吉が一番の年上で43、宗吉と松之助と勝五郎は、みんな24、5、藤吉が32というので、藤吉と金蔵は年頃も似ている上に、人相書きもあまり違わないので、とかくに間違いができたのです。もう一つ、 誰の考えも同じことで、藤吉は髪型のやつだから、今日大阪へ高飛びしたものと見て、その方へ手を回して宣言する。金蔵は江戸のやつだから江戸に隠れているだろうと思って宣言するのが普通で、誰も彼も金蔵にばかり目をつけて、藤吉の方を忘れている。そんなわけで、人相書きも当てにはならない。間違えば間違うもので、金蔵が藤吉となり、藤吉が半七となって、私がまず第一に、お縄ちょうだい。いくら昔でも、こんな間違いは、まあ珍しい方で、私の人相が悪かったと、諦めるのほかはありません。金蔵は強情にしらを切って、藤吉のありかを白状しませんでした。文蔵もなかなか口を割らない。最初は金蔵と一緒に隠れていたが、この頃はどこへか巣を変えたらしいので、私どもも手を分けて探索していると、藤吉は千住の新興寺へ押し込みに入りました。寺の那所たちがドラを叩いて騒ぎ立てたので、近所の者も駆けつけてくる。藤吉も慌てて逃げ出したが、暗いので見当がつかず、寺内の大きい池へ転げ落ちたところを、大勢に取り押さえられました。宗吉と松之助も板橋の寺を荒らして召し取られ、藤吉も千住の寺で抑えられる。これも何かの因縁でしょう。牢抜けをしたばかりでみんな一文なしですから、ただ遊んでもいられないのでしょうが、藤吉は4月末から5月にかけて金財を六箇所も荒らしていたそうです。その申し立てによると、藤吉は三人をつけ狙って芝のあたりに立ち回ったが、どうも機会がない。そのうちに三人は身の分参りと称して姿を隠したので、その後を追って高田へ行ったというのです。三人が高田へ行ったことを、藤吉がどうして知ったのでしょう。本人は自分で探し当てたというが、どうも怪しい。まさかに三人の子分が漏らしたのでもあるまいが、さつきの奉公人か、さもなければ、千字のやつが喋ったにそういないと、見込みをつけて、まず千字をとっつらまえて調べると、果たしてそうでした。いわゆる内股公約で、敵にもつけば味方にもつく。義理人情は構わない。銭になれば何でもする。こういう安っぽい奴に会っちゃたまりません。藤吉からいくらかもらって三人の隠れ家を教えながら、また私の方へ来て金蔵の隠れ家を教える。どうにもこうにもしようのない野郎で、藤吉と一緒に暗いところへ放り込んでやろうかと思ったのですが、何しろ金蔵のありかを密告した功があるので、まあ助けておいてやりました。藤吉は高田の馬場まで三人を追っていったが、そこで私に出会ったので、これは危ないと思って、もうそれぎりでやめたそうですから、その後の三人は何かの思い違いでむやみに逃げ回っていたのでしょう。藤吉が上新へ追いしかけていって半七の名を語ったのは千字のやつから私のことを聞いていたからです。藤吉は懐に担当を飲んでいて見つけ次第に三人を突き殺すつもりだったと言いますから、まあ、逃げていた方が無事だったかもしれません。
三人はその後どうしました。
こうなっちゃ旦那方の信用を失い、仲間の者に顔向けもできず、とうとう二代目の株を捨てて、さつきの婿のようになってしまいました。かわいそうに、三人だってそんなにひどい育児なしでもないのですが、そばに女がついていて、これがむやみに心配して騒ぐので、とうとうこんなことになったのです。女に惚れられるのは恐ろしい。あなた方も気をつけなさい。そうすると、五人だけは挙げられたわけですが、もう一人はどうしました?もう一人は、丹後村の賢吉。こいつは年上だけにうまく逃げたと見えて、容易に見つかりませんでしたが、その年の秋に、かずさの方で挙げられました。昔でも悪い奴が無事に逃げおおせたというのは、少ないものです。そこで、このお話ですが、おかっぴきが逃げて泥棒が追っかける。まことにおかしいようですが、あの周り道路をご覧なさい。いろいろの人間の影がぐるぐる回っている。後の人間が前の人間を追っかけているように見えますが、それが絶えず回っていると、見ようによっては、前の人間が後の人間を追っているようにも思われます。人間万事、周り道路というのは、こんな理屈かもしれませんね。